聖書の御言葉はヨハネの黙示録3章1節から6節の御言葉です。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ。神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りの者たちを強める。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を死の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。サルディスにある教会、この7つの教会はそれぞれ当時のアジアの小アジアといわれる地方にあった都市であります。それぞれに都市。このサルディスにある教会に対するキリストのお言葉であります。それぞれの教会に違いがありますが、このサルディスの教会の特徴は名があるということであります。名がある、名があるというのは、人々から本当に生きている教会だという評判を得ているということであります。しかし改めてキリストがこの教会に書き送れとおっしゃったお言葉は、私はあなたの行いを知っている、あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。名ばかりでというのは名があるということです。生きているという名を得ている、持っている。実際後の方を見ましても、少数ながら衣を汚さなかった者たちがいると出てくるように、少数の教会ではないんですね。本当に多くの人々の中に少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる、こういう教会です。とても厳しい言葉で始まる手紙の言葉でありまして、これをどういうふうにサルディスの教会が受け取ったかなと思うんですね。この言葉をですね、もし私がサルディスの教会の牧師だったら、どういうふうにこの言葉を受け取ったかなとか思うわけですね。冒頭、神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。名を得るということはですね、名を得るだけの中身がなければ名は得られないわけであります。そうですね、自分でそんな評判に値するなんていうことが意外だったらですね、例えば隅田川の教会のような教会ですね、 私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。こういう教会はですね、長ないわけです。長貧しさ苦難の中で名を持とうにも名を持ちようがありません。もう必死ですから。でもこのサルディスの教会は名を得ているわけです。この教会の私が牧師だったらこれを聞いてですね、とても気持ちが悪いのがまず第一だと思います。言われてその後無視すると思います。無視する、聞かない、自分のこととも思わない。しかしそれが死んでいるということです。死んでいる、死んでいるというのは聖書の中で応答しないということです。応答しない、いかに骨が組み合わされて肉がそこにつけられて、そして人の形がそこにこう生じたとしても、霊がその体の中に入らなければ生きるものとはなりません。創世記の2章の7節を見ますとこうあります。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。これですね。人というのは確かに体ですね。確かにどういう筋肉がついているのかとか、どういう機能が本当にその人にあるのかとか、傷んでいるのとか、まあ、そういうことが人の姿でありますけれども、そして何がその体によってできるのか。だけども霊が入って生きるものとなります。どんなに立派な姿で形作られても、そこに霊が入らなければ生きるものにはなりません。また霊が去ったら死ぬんですね。またそのようにして形作られた最初の人が、それこそ神が作られたものの中で最も賢いものと言われる蛇に惑わされて、蛇に惑わされて心の中に入れてはいけないものを入れた時、彼らはどうなったかといえば、その中で神様の足音を聞いただけで恐ろしくなり隠れております。これが死です。神様に応答しなくなりました。応答したくない、応答したくない、死が入った、死を知るようになったとはこの有様です。実際このサルディスの教会、確かに名を得るようになりましたけれども、しかし実は死んでいるというのは、応答がなくなったということですね。答えなくなった、なくなった。どういうふうな意味合いを意味しているのかというとですね、マタイによる福音書の7章を見ると、神様の前に立って次のように言う人たちの姿が出てきます。三条の説教の中で、かの日、7章の22節にはかの日とあります。かの日、かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。これ随分行っているわけですけれども、でもこれは 私の天の父の御心を行うということとは違うことだと改めて主はおっしゃるわけです。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。人の目で確認できることがたくさんあるわけです。そのようであれば必ず名を得ます。名を得る。またそうでなければ名を得ることはできません。しかしその時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れされ。人の間で何を行ったかである前に、神の御前で不法を働く者どもよと言っているわけです。神の前で不法を働く者どもよと言っているんです。神の御前で神様へ答えることがない者どもよと言ってるんですね。これが何を意味するか。生きているとは本当に神様に答えることであります。そして最初の応答はですね、最初の応答は私たちも皆狭い門から入ってきたら同じだと思いますけども、最初の応答は悔い改めて福音を信ずなんです。悔い改めて福音を信ずなんです。自分の罪を悔い改めて福音を信ず。洗礼の学びをするたびに改めて原点に立ち返らせられますけれども、洗礼式の制約というものは徹底したものです。徹底したものです。キリストの他に望みがないと信じますかと聞くわけです。キリストの他に望みがないと信じますかと聞くんですね。悔い改めてキリスト、本当にこのお方を信ずる他に望みがないことを信じますかと聞くわけです。はい、神と教会の前に慎んで誓約しますと答えるわけです。これが生きているということです。ここにはアダムとエヴァがですね、神様の足音を聞いただけで恐ろしくなくに隠れていますなんてのはないんです。私は本当に望みのない罪人です。キリストによるほか何の望みもない罪人です。でもこのお方において救われて、天地万物を作られた神のもとに、また聖霊の恵みに謙虚に信頼して生きるものであるということを本当に信じて誓約しますなんです。このサルディスの教会にももちろんこの応答があったわけです。しかしこの応答から気がついてみたら随分離れてしまっているんじゃないかという、これは語りかけなんですね。もう一度黙示録の言葉に戻ってみますとこうあります。神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りのものを強めろ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。ここで完全なものと出てきますが、人の間で名を得るためには完全、ここで言っている完全である必要は必ずしもないんです。完全である必要はないんです。ここで言う意味での完全である必要はないんです。イエス様がパリサイや立法学者たちに対して厳しかったようにですね、イエス様の厳しさは 光の厳しさですね。光の厳しさです。彼らを恥ずかしめるための、それが第一の目的の厳しさではありません。光の厳しさです。彼らもまた悔い改めて信ずるように、その厳しさです。しかしその光、来ようとしませんでした。光よりも闇の方を好んだというありさまになりました。光よりも闇の方を好んだ。しかしこれがもう裁きになっている。このサルディスの教会もこのまま行ったら死にかけている、この状態です。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないとこう申し上げました。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために、ヨハネによる福音書の3章の21節です。光の方に来る、真理を行う者は光の方に来る、神に導かれてなされたということが明らかになるために。最初の一歩にはこれがもちろんあったわけです。これなくして狭い門から入れません。悔い改めて福音を信ず、キリストイエスの十字架によるほか救いなし、復活されたイエスキリストによるほかこの道を歩むことはできない。キリストが語られたお言葉通り、聖霊が下って、その聖霊の恵みに謙虚に扱って歩んでこそ初めて歩める、こういうことがはっきりしてるわけです。ここに身を置くことが完全ということです。完全。そしてますます十字架のキリストを知ろうとする、復活のキリストに本当に望みをかける、聖霊の恵みに謙虚に信頼する、これが完全な道です。完全な道です。この道を行きながらいろいろなことがあるんだけども、とにかくこの道を行く、そのようにして行う、これが真理を行うです。いろいろなことはあると思います。でもこの根本はいつでも同じ、光を憎まない。そのようにして光に近づいていった時にですね、悔い改めるべきことにこと書くことはないんですね。サルディスの教会はおそらく何を悔い改めたらいいのかあんまりわからなくなっていたと思いますね。むしろいろいろなことが随分本当に整ってきて、神様への感謝はあったと思います。もちろん感謝はあったと思いますが、でも悔い改めは何を悔い改めたらいいか分からなくなっていたんじゃないかなと思うんですね。そしてまた今さら実は死んでいるなどと言われても実感ありません。だから難しいんです。だから難しい。実際そのような教会に向かって死んでいるなどと言える人間は誰一人いません。また私たちがその立場にあって誰もそんなこと言ってくれません。また言わせません。そんなの言われたらですね、もうこれ聖書の言葉で今こう冷静に学んでるからですけど、誰かからですね、いや神田先生、なんか札幌教会は死んでるって言ってましたよなんて言われたんですよ。何考えるかっていうと、生きてる証拠探しますね。いやいやいや、確かにこのコロナの騒ぎで随分難しいところもあるけど、いやいやこの中でこのこともやったし、あのこともやったしってこう数えたくなりますね。これがでも落とし穴です。キリストを見失ってはいけない。真理を行う者は来るんです、光の方に。そして真理を行う者はですね、光の方に来れば悔い改めることからにこと書くことはないんです。使徒パウロの言葉聞いてみたいと思います。本当に使徒パウロは悔い改めに悔い改めへと導かれた人ですね。 もう使徒に召された時からとことん悔い改めさせるんだ、こういう仕方でキリストに導かれた人です。フィリピの信徒の手紙の3章、もう多くの苦しみを味わわせるぞとこう、もう宣言された人物ですね。まあ、その中で改めてこう思ってもいないものがどんどんどんどんこう現れてきてですね、キリストしかないな、復活のキリストしかないな、聖霊の恵みしかないなっていうことですね。もう歩みを重ねるほどに思い知らされるように歩んだ人ではないかなと思います。だからパウロの手紙の中でですね、パウロは特別こう整えて書いてるわけでもないんだけれども、手紙をたどっていくとその骨格がはっきりしてきますね。パウロの中にあるものはっきりしてきます。3章の10節を見るとですね、こうあります。10節から少し長く読みますが、こうあります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ずいぶん私はこの部分が理解しがたい言葉でありましたけれども、今は前よりも理解できる気がしますね。キリストとその復活の力とは知りたいです。だけどもその苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのですとこう出てくるとですね、いやこれはちょっと勘弁してもらいたいなとこう思うわけですけど、それが道だということです。キリストを知るというのはそういうことですね。十字架のキリストのうちにどれほどの喜びと平安が満ちていたかということでもあります。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ私たちは到達したところに基づいて進むべきです。捉えてないんですね。捉えてないんです。そして本当にこのキリストイエスの十字架と復活に応答したいんです。与えていただいた救いに本当に預かりたいんです。与えられたままに預かりたいんです。またそのように預かることが自分の進む一歩一歩だと言っているんです。本当に聖霊に導かれるとはこのようなありさまであります。ヨハネによる福音書の16章13節にこうあります。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理の霊がですね、来るとっていうのはどっかこう私の傍らに来てですねっていう姿じゃないんです。真理の霊が来ると何が起きるかっていうと、主の御言葉をことごとく思い起こさせるとあるように、自分でそのことを思い起こしたのか聖霊が思い起こしてさせてくださったのか、そんなこともどうでもいいほどにですね、その人の心に聖霊が触れてその人を本当にキリストとの交わりの中に、父なる神との交わりの中に、キリストが父と私は一つだと言ったようにですね、そういうふうに導くんです。またその導きの中で私たちは学ぶわけです。何を悔い改めなければならないのか。イエス様はおっしゃったようにですね、私は自分からは何もできないんだとこうおっしゃったんですね。父がなさることを見なければ私からは何もできないんだとこうおっしゃったんです。 じゃあ父がなさることは何なのかなと思うとですね、これはもう切りなく膨大なわけです。切りなく膨大。私も先週ですね、一瞬カッとなってですね、本当にこう怒りそうになったとも言えますし、まあその怒りを込めたことをいやらしくも語ったかもしれませんけれども、まあ、少しはブレーキが効いたと思いますね。でその時に改めてですね、今申し上げた御言葉が思い浮かびました。イエス様は父がなさることを見なければ何もできないって言ってたんだなって、まあ、ふっと思い浮かんだらですね、あれ待てよ、俺何をやってるんだろうってこう思えたんですね。思えた、まあ、数年前にはこれはありませんもん。ありません、ね。まあ、ありがたいことであります。まあそれを分かってですね、何があるかっつったら、これはイエス様の許ししかないですね。十字架の許ししかありません。じゃあそれが分かったと言ってですね、じゃあ自分の心を変えてですね、反省して、いやーすまなかったとかって言ったところでですね、自分の気を晴らすだけですから、自分の気を晴らすだけですから何もなりません。もうどこに自分の気持ちを持っていっていいのか分からなくなりますね。改めて死の御前に静まるです。ここに悔い改めがあります。まあ惨めな悔い改めですけれども、こんな、まあ、小さいか大きいか分かりませんが、そういう大小の悔い改めを重ねながら福音を信ず、ここに完全なものとなる道があるんだと、このフィリピの信徒の手紙は教えてもいるわけです。捉えたとは思っていない、捉えようとして本当に進んでるんだと、こういう姿です。皆さん本当に今達しているところが天国ではありません。今達しているところは絶対天国ではないんです。神の国は来ました。神の国はどういうふうに来たかというと、イエス・キリストが私と共におられることが神の国です。また真理を行う者はとあるようにですね、真理の霊が私たちのうちに宿っておられることが神の国です。これは種のように私たちの間にあるんです。これによっていきます。黙示録の今日の箇所に戻りますと、目を覚ませとありますが、目を覚ますというのは真理の霊に導かれて真理を知ることです。真理の霊に導かれて真理を知ることです。真理というのはですね、真理の反対は幻想です。幻想、しばらく時が経てば消えてしまうものが真理の反対です。しばらくは真理扱いされることがあるでしょう。これが本物なんだと。でもしばらくすればどこに行ったか跡形もなくなるものが真理の反対です。反対に真理というのは現実です。進んでいった時にこれはそうだったかということがはっきりするものが真理です。そして真理を私たちは真理の霊において知るものとされているということです。これが目を覚ませです。人からどんなに名を得ようが、神様の前で死んでいると言われたら死んでるんです。神様の前で本当に自分で自分を憐れみたくなって、なんて自分は貧しいものだろうと悲しくなっても、あなたは本当は豊かなのだと言われたら豊かなんです。これが真理です。改めてそのような神様を信じることもなく、離れるように離れるように歩んでしまう、それが本当に私たちの不幸です。悔い改めて福音を信ぜよ、目を覚ませであります。今日のところをもう一度読んで終わりましょう。聖霊によるほか目の覚ましようがありません。3章の1節から6節まで全部を丁寧には語れませんでしたが、本当に改めて目を覚ませ、心に留めて 読んでみたいと思います。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ、神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ。死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こしてそれを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。お祈りいたします。目を覚ませ。本当にそのように声をかけてくださる主よ、あなたの限りない忍耐と愛を覚えます。目を覚ませ。本当に御言葉に聖霊の恵みを得て本当に聞いたならば、聞くことも見ることも一つであることを思います。聞いても聞かず、印を見なければ信じない不信仰で曲がった時代の者たちのような心によって歩まず、聞いたことは見たことだとするように本当に聖霊の恵みに扱って、聞いて見て見て聞いて本当に目を覚まして、主が共におられること、主が天と地の一切の権能をもって共におられること、主が限りない許しをもって私を受け入れ、またその愛をもって主の栄光を明かしするように導いていてくださること、ますます知るものとさせてください。どう祈ればよいかよくわかりません。祈りも狭く心も狭く、本当にすぐに高ぶるものであります。どうぞ憐れんで目を覚ましていくことができますように。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の140番です。